読みたいと思います。でこの詩編の145編、これは今のようにちょっと一読をしても大体この分かるところがありますが、神への賛美っていうのは最初からですね、最後にずっとこう書いてあるんですね。最初のところでもですね、いよいよ限りなく、皆を讃えますと、耐えることなく讃えますと、いよいよ限りなく賛美しますと、もうこれはとても強調されているわけです。この3節も限りなく賛美すると、人々がいよいよに御業を褒め讃えると、告げますようにと、驚くべき御業の数々を歌いますと、このように何度も何度もですね、この一貫して言われていますが、こういうふうに、この私たちの人間の最後のできる仕事は神への賛美だということが言われるわけですね。詩編のこの終わりの方に近づくにつれてですね、いよいよこの賛美っていうものはずっとだんだんだんだんと上り坂を上っていくようにクライマックスになっていってるんですね。これは私たちの人生もですね、本当にあるべき姿っていうものはだんだんとですね、神への感謝と賛美がだんだんだんだんとこう膨れるようにですね、盛り上がってきてですね、賛美が心の魂のうちに溢れるようになるっていうことが私たちの目標だと思うんですね。たくさんの物事を知ること、これはみんなパウロが言ったようにですね、どんなにたくさん知っておってもその時にはみんな消えてしまう。ところが神への賛美、神への信仰と賛美と愛と、こうしたことはずっと続く。なぜか天の世界においても天使たちが黙示録にあるようにですね、大いなる賛美が天のから聞こえてくると、真っ白い衣を着いた御使いたちがですね、天で賛美をしていると、神様は本当に素晴らしいお方だと、神様の愛とか真実とか正義を感じれば感じるほどそれをもう賛美するということで、完全に神様の世界ではですね、妨げ物がないわけですから、もういろんな意味でですね、そういうありとあらゆる神様のご性質が満ち溢れてるんだから、だからそれはもう当然それに対する言葉は賛美だということになると思うんですね。で、人間の初歩的段階ほど不満だということになると思うんです。何をしても不満だと、これは現代の若者も非常に多いと思うんですね。まあ、昔から比べたらですね、食べるものも着るものも学校も行き放題、昔であれば本当に学校行くということは大変なことだったはずですね。戦前なんかやったらどんなに勉強するでも百姓の仕事をしろとか商売やれと言ったらもうほど悪い。今はもう至れり尽くせりであるにもかかわらず、その満足とか感謝とか賛美いうことが全くないと。だからこれはですね、いくら法律が良くてもですね、これできないわけです。学校の教育法とかですね、最高の立派な平和憲法を持っとっても、なおかつそこの部分を入り込めないと。学校の設備も非常によくできている、このほら暖房までしてやろうかとかですね、コンクリートは非常にあったかいのにですね、冷房まで暖房までしてやろうかという、もう至れり尽くせり参考書でも何でも、読み取り放題と、それでも不満、親への感謝だなんていうものをですね、心から感じてるというのがますます少なくなるという、親に暴力を振るっていうことはですね、感謝どころじゃないですよね。そういうふうに、この点、まあ、人間としての成長段階がですね、まだ、まあ、未熟であればあるほど、そういう不満がいっぱいになる。それから、ある程度ですね、これはいろんなものによって支えられてるなと。まあ、ある程度物の分かった人は、例えば大学行ったんで、まあ、これは親が一生懸命してくれてるから、これは親のおかげだと、これは親がしてくれたと、親に感謝しないかと思うかもしれませんが、もうちょっと精神的に未熟になるには、親がその当たり前だと、何が感謝する必要があるんだ、まあ、そういうふうなことを言い出すということになると思いますね。ですから、まあ、そういうふうに持っといけば、たとえ信仰を持てなくても、いろいろなものによって生かされてよるというような感じ方をですね、私たちがこういうふうに使う書物にしても、誰かが印刷会社に行った、誰かが学者がこういうふうに調べて原点とか訳をした、誰かがこういう賛美もパソコン、私たちがこう、私もこうに来た、車で来た、車も誰かが一生懸命働いて、 無数の人の手によって私たちが今の生活があるっていうのはすぐにわかることですから、信仰あるなしに関わらずですね、これはいろんな人によって支えられてるっていうのがわかりますので、あ、これは支えられとんなと。でさらにそこからなんとなく生かされてるっていう言い方はですね、これは仏教的な考えな人でもそういう感じを持つということだと思います。でもそこまで行ってもですね、こういうに目に見えない想像で賛美するっていうとかいかないですね。あ、生かされてる、ありがたいなということまでは言ってる。でこれはキリスト教の本当に特徴だと思います。悟りを本当に開いて、いろんなことに動かされなくなったと。目もですね、闇から脱却したと。いわゆるこの覚者というですね、目覚めた人と、仏教的にはそういうことがあっても、自分をそのようにしてくれたお方にものすごい心からの感謝と賛美が溢れますというような、生き生きした躍動感というものは、そういう哲学的な、あるいは宗教的な、全的な悟りの中からは出てこないですね。あのモーセの実会、あのモーセの率いられた人たちがですね、航海の水が分かれたと。その時に初めてキリスト教や聖書全体で賛美の記事がありますが、女預言者ミリアムがですね、タンバリンを叩いて踊って賛美したと。じっとしておられないと。そういうふうにダビデもですね、神の箱が帰ってきた時に踊って賛美したということが書いてありますね。で、手にある限りのもので、あるいは野山も木も手を叩いて賛美しているというような表現もあります。これは単に拍子を合わせるんでなくてですね、一番簡単な楽器なんですよね。みんながあの縦ごと弾けたなんて弾けないわけですから、まあ、そういうふうにこの黙っておれない溢れるような何かっていうふうなものは、これは本当にキリストのこの神様から来ないと出てこないと。この詩編の最後の方は、そうにじっとしておれないですね、まあ、泉のように分け晴れるこの賛美っていうものが、この145あたりからずっとですね、出てくるわけですね。まあ、そういうことで、あの有名なハレルヤっていうのは、晴れる、賛美しようと。や、ヤーウェよ。ヤーウェよ、賛美しようという二人称複数の命令なんだけども、それが、呼びかけ。さあ、皆さん賛美しましょうと。さらには、あ、神様は素晴らしいと、そういう簡単な言葉にもなっていったわけですが、あ、これはもうそういう意味でですね、席を切ったようにこの賛美が後出てくるわけですよね。これは非常にこのそういう意味ではですね、あのヨハネの福音書の最初にあるように、満ち満ちたもの、イエス・キリストの中には満ち満ちたものがあると。それによって私たちは潤されているっていう表現がありますよね。満ち満ちたもので私たちが潤されたらですね、そこから出てくるものは不満ではなくて感謝であり賛美だと思うんですね。そういうことでこの、我々 の徳島の方で四国市合同集会で、5月にあったんですけど、その時に祈りと賛美っていうのをタイトルでした。そういう聖書の講習会とか全国集会とか地方のいろんな先生方の講習会で賛美っていうのをテーマに挙げたことは、私の知る限り過去全ての私が見た限りの全ての何十年の分岐一つもないんですね。残念なことに無教会は、で私が今度あの夏に北海道とかちょっと東京地区に行った時に、八王子の方で集会した時にも、そこで長らく集会を、まあ、関わったある方も、祈りは確かにどの先生方も無教会の先生方も祈りの重要性を皆さん誰でも知っていると言われてきた、教えられてきたと。ところが賛美については確かにまるっきり、賛美については、あの賛美はいかなる意義があるかとかですね、位置づけとかどういう賛美があるべきか、賛美の意義はどこにあるのかっていう議論はどうも聞いたことがないと率直に言われたことがあります。ですからあの賛美歌っていうのは昔から何十年来歌ってるのをそのまま後の人が歌ってる、ということで、私が全国集会に初期の頃、あの有名な関根正夫さんと同じ文化会だって、その時にふと漏らされたのが、私どもが歌ってる賛美は実は内村先生、柳先生からずっと同じものを歌ってるんですということを言われたですね。の範囲と無教科は100年代同じものを歌ってるということになります。ですからそれはあの私もあの賛美はですね、いろんな意味で重要だと、これはいろんな意味ですね、ここで言ったように本当に人間の霊的な状態をずっと引き上げられていったらですね、賛美ということになっていく、感謝ということになっていく。で、もう一つ別の面でも重要なのは、賛美は初めての人にも熟練した人の天使のようなものにも 誰にでも賛美は通じるんですね。これは私も初めて集会に行った時に聖書講義は残らなかったわけです。むしろ頭にカチンときたんですね。1時間半もの難しい全くの大学の講義のような調子でやられたもんだから、全然このなんていうか期待外れというか、こんなものを聞いてきたんじゃないという気がしたんですね、初めて行った時。まあいろんな資料説、この資料は何説、これは何とかいい説、何とか説、資料の説を延々と説明をされたことがあったりしてですね。だけど賛美が残ったと、心に残った独特の響き、その内容、どっか霊的な、そこに私は初めて聖霊みたいなのを感じたんですね。だから私も全く初めて、一回だけ行ってみようとも言ったんですね。そういう全くの初めての人にも良き賛美は残る、何かを残したわけです。これは私の経験だったんですね。人生の到達点にこういう賛美がこういうふうに湧いてくると、私たちが復活したその暁にも天使のようになるとイエス様言われたですよね。復活のしたものはどうなるか、御使いのようなものになると。御使いはって言ったら賛美をする、心から感謝して神様のこと、すべてを感謝していると。それに到達点でもあるけど、一番初歩の初歩の人でも賛美をしてからスッと入れると。そういう不思議なことがあるしですね、これは幼児や幼子にも、さらに言えば胎教といってですね、お腹の中にある赤ちゃんにでも賛美を聞かせるといいというふうなことまで出てきておるわけですよね。そういうことで、ついこの間の土曜日もですね、まだ4歳5歳の子が土曜日の手話とか賛美の集会にある人が連れてきとった。だから、まあ、そこら辺でいろいろした植物のことを見せてやったりしたら、それなりにちょっと面白がってですね、こんなことやって、説明をしてやった。で、こういう子供が来るから私も植物のこととかをしたら、少しでも子供を喜びそうなものを持ってきたりするんですけど、時々しか来ないですけどね、小さな子供。で、海と空作られた、小さな世界って、It's Small World ってやつね、海と空作られた人だと。それをしたったらですね、その子も世話の中で手を叩くとかあるんですね。その子も自分で自由な遊びやとかでごちごちしよったんですけど、手を叩いたりしてですね。で、あとそうだったら、私たちのみんなじーっと意味よってですね、この子供が。後で、僕その歌知ってるとか言ってですね、だんだんほっといてもなんとなく関心ができると。賛美って普通の聖書講義して子供引きつけることができないわけですよね。そういうことで、賛美ってのはそういうに幼児にもですね、どっか残るものがあります。メロディーというふうなもの、雰囲気っていうものはですね、忘れおったって残りますよね。手手つないでとか、春の小川だとかいうものは忘れたって何十年も歌わんでも残ってる。ですから子供のおそばにお子供も賛美、大人が歌ってたらですね、どっかにも残せることができる。競技なんて忘れてしまえと嫌だって言っても3秒残ってしまう、まあ、そういう不思議な力があると思うんですね。ですからこの一番初歩の初歩から非常に霊的な高みに至るまでですね、独特の力を持っているわけです。で、残念なことに無教会ではこの賛美を検討するですね、賛美歌委員会というものがないわけなんです。多くの大河の教団では独立したそういう音楽家、専門家、この歌手の専門家ですね、そういう人たちを追ってですね、いかなる賛美が適切かということをきちっと専門家も考えてする人たちが大体おるわけです。だからその人たちが考えて良い賛美集がその教派ごとに大体作られていますね。バプテスト、バプテスト、カトリックはカトリックとかですね、日本キリスト教だったら、まあ、今の賛美歌使ってますが、福音派はもう聖歌、新聖歌とか。それが、まあ、だから全くのさっきの関根正夫さんの話じゃないけども、全く検討も何にもされないままで、無教会はやってきてしまったというところがありますね。ですからそこが一つは若い人にもですね、アピールしにくいと。私でも若かった、21歳の時です、初めて言った。それでも賛美歌なんて聞いたこともなかった、歌いたいとも全然思ったこともなかったんですね。そういう集まりの中で、あの時は20人ぐらいの人が多いだったと思いますが、それでも私は未だに覚えているのは、その新鮮な何かっていうことですね。ああいうふうな感じで、賛美、歌を歌うようなことは、全くそれまで知らなかったんです。歌というと、歌謡曲が、せいぜい、山の歌とかですね、歌声喫茶で歌うような歌、青い山脈みたいなとか、まあ、ああいうのはいいなと思ったりしてましたが、それはまあ、個人的にいいなと、自分がいいなと思う ってあってですね、なんか人間を超えたものに向かって歌うよ、こんなものは味わったことはなかったんですね。今そういうふうに、私はこのこういった本でよく調べますと、この聖書には当然のことながら、さまざまな意味において、賛美の重要性が旧約から新約をずっと書いてあると、まあ、そういうことで、今度の四国語道集会には賛美と祈りっていうのを、まあ、テーマにしてですね、関心を持っていただきたいと思ったわけです。で、まあ、聖書の中ではこの詩編っていうのはまさに賛美集なんですね。賛美歌集なわけです。実際に歌われていたわけです。で、まず4月くらい、これ本当にいいから曲もつけて絶えず心に留めよう、また他の人にも及ぼそう、歌うことによって他の人に私が受けた霊的なこう流れをこう醸し出すんですね。霊的な波が起こって伝わるわけです。だから無学の人でも伝わると、字のわからない人でも伝わるわけです。悩みのある人でも病気の人でも、あんまり病気が苦しくなったら長新しい聖書講義は聞きたくないわけですね。どっか爽やかなメロディーとでも誰でも聞きたいと、そういう単純になってくると思います。ですから私もカセットテープとかですね、いろんなテープにですね、いいのを時々選んで、お届けしたりすることありますが、時にはですね、もうこれはとっても良かったから、まあ、一人ずっと家でおる、もう朝からずっと聞きましたとか、何回聞いたか分からないとか、もうテープがこの擦り切れどころから聞きましたとかいう人もあって、びっくりすることがあります。まあ、人によってそうですね、一人でどうと単調な生活をしている場合には、ある種の賛美歌、この賛美歌だから私たちの方では賛美歌だけじゃなくて、賛美歌新生歌とかリビングプレイズとかプレイズ&ワーシップ、トマ歌とかさまざまな歌詞を使っているわけです。そしてその中から、この時にはどういうものがいい、この時にはどういうことがいい、若い人にとってこういうのがいいとかですね、そういう多様なものを、多様な心の信仰の感情を賛美に託してですね、ということを考えています。それで、まあ、ここのところもですね、145編ちょっとだけ、まあ、そういう意味で賛美ということと、もう一つここであと一つだけも時間があまりあれですから付け加えておきますと、後の後半ではですね、実節では、ここのところで終わりまで繰り返し出てくることもあります。まあ、1回読んだだけちょっとあれで、ね、9節あたりかもそうなんですが、ここはですね、すべてっていう言葉が何度も何度も出てくるんですね。作られたものはすべて感謝をするってありますよね。で、次の、9節も、死はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてものを憐れんでくださいますと。だからそれに応えて、最終的にはすべてがあなたに感謝をしてあなたを讃えますようにと、これが願いだと。これはイエス様も言われたですね、太陽や雨はすべての人に悪人にも善人にも同じように降り注いであると。神様の愛もそうだと。神様は決してエコ引きしないと。ただ人間の側でわざわざ背を向けると。アダムとエヴァのように。わざわざいいものいっぱいしてあるの、それ食べとったら十分いいのに、わざわざしたらいかんことをしてしまう、背を向ける。そういうことがあって、すべてのものに恵み与える。だからすべてのものが最終的にこうなります。これは私たちの願いでもあると思うんですね。あの人だけ救われたりとか言うんではそれはないわけで、悪人がおったらあの人死んでしまいじゃなくて、あの悪い人が良くなりますようにと、これがまあクリスチャンの願いだろうと思うわけです。そして、次の14でもですね、神様のお心はその万能の御手でもって何をなさるか、万能の見てでもっていじめたり得意があったり、大体人間は能力があると得意があると思うんですね。まあ相撲でも一番強いと言われている人はもうちょっと若い時も年もあってですね、相当自慢げに言うてるでしたというんで、まあちょっとマシになってるですね、相撲取りの一番今よく勝つ人は、まあほら20代であればですね、賞金もたっぷりもらってお給料もたっぷりもらって誰も自分に用を勝たないとなれば、それは鼻高々というのも無理もないと思いますが、そういう能力があるほど一人一人弱い人を支えるに使わないで、自分はこれだけできるんだってことを誇示するために使うんですね。大概の世界はそうなります。堀江さんみたいな人も、こんな大事な世界に売ってたよと、会社の経営も結構有名だったと、もうとにかくいろんなところで誇示したいということになると思いますが、それは政治家でも何でも。 スポーツでも芸術でも美術でもいろんなところでできるようになるほど、やっぱり本当にこの倒れた人のためになんとかじゃなくてですね、いよいよ自分が褒めて称えられるようにと、神様を賛美しなくて自分が褒め称えられますようにっていう方向にその能力を使おうとすると思うんです。今度の総選挙の小泉さんがまさにそういうとですね、ものすごい奇抜なことやって、みんなが小泉さんとか言うようになってしまった、まあ、そういうことでありますが、ところが神様はその万能の見てでもって、倒れようとする人やうずくまっている人、要するに打ちひしがれている人をこのように、支えていくと、こういうところにも私たちがこの目指すべき目標っていうのは確かに聖書にはっきり書かれてあるので、健康にしても能力にしても何にしてもですね、イエスにしても何ができても、それを自分がこの誇示するためじゃなくて、こういうふうに倒れようとする人なんかそのために使えたらいいと、まあ、そこがこの神様の御手が働いたらそういう方向になるということだと思うんですね。でこの人はそういうふうに、あと15、16なんですね。ここでも、ものすべてがあなたに身を注いで待ち望んだら食べ物をくださると。動物もですね、実は神様の方を目を向いとんだと。それによって神様を与えてやっとんだと。まあ、そういう見方をしているんですね。すべての命、ここにもすべてが出てくるんです。その後もそうですね。17節以降も。神様の道はすべて、ことごとすべて正しいと。18節をまた繰り返しています。主を呼ぶ人にすべてに近く。呼ぶ、これは叫ぶとも訳されると思いますが、神様を私たちの心から様々な問題で、御国が来ますようにどうか来たらしてください。良きものを来たらしてくださいと。あるいは苦しい病を助けてくださいと。様々な意味で叫ぶ人、あるいは真実の心を持って叫ぶ人にみんなに近くおると。ここもすべて。例外ないと。そうして、この、主に逆らうものは、ここもすべてが出てきますが、これは新約聖書ではですね、悪そのものになったんですね。人間である。主に逆らうものの中に宿る悪がことごとく滅ぼされるようにと。その悪いものを持った人間、敵対する人間そのものを祈って、敵のために祈れ、迫害するために祈れと。そうすることによって、その悪そのものが滅ぼされるようにと。まあ、新約ではそういうふうになった、当然になっていったわけで、そういうふうに読み替えたらいいわけですが、で、最終的にこの、すべての肉なるものが称えていると。肉なるもの、これは目に見えるもの。こういうとこまで見えてくるというんですね。だから、これはですね、この被造物がみんなですね、じーっと黙っとんではなくて、海や空もですね、波もですね、こういう草花もですね、様々なの空気も白い雲も、みんなですね、昆虫も虫も動物も小鳥も、何もかもが聖なる身を称えているというふうに実感されてくるということなんですね。神様の愛とその見ての技が分かれば分かるほど、ここに全てのところに神様はいろんな意味で及んでいると。で、全てのものが実は賛美しているんだとして、まあ、そういうふうに見方が包括的になって、ある一部のものだけが神様して、一部のものだけ、もうこんだけだけとかいう非常に人間はセクト的になりがちですね。こういう非常に大きい、大らかなというかですね、そういうふうに見方が出てきて、でそれら全てを通してこの賛美ということにつながっていくんですね。そういう神様の無限の大きさ、豊かさを知れば、こういう形で、このずから賛美が出てくると。心から賛美が出るということは、それだけですね、全てのものを様々に、こういうふうに神様を賛美しているのがよくわかると。まあ、そういうようなことで、まあ、ソリストに歌を歌うというのはその一貫一つのあり方なんですね。歌が歌えない人は心で賛美する、心でというのもあります。賛美の心、祈りの心、感謝の心ですよね。聞こえない人はメロディーがわからないから手を持って手話の賛美をすると。で、見えない人はこの独特する音感でですね、声を使って精一杯すると。まあ、そういうことで、まあ、自然も賛美をしている。それを私たちも少しでもこういうように、全てのものは永遠に皆を称えていると、そういうことも少しでも分かるようにさせていただきたいと、まあ、聖書というのは究極的な姿が書いてあるので、 私たちの常識では、あるいは新聞マスコミでは、こんな賛美の世界なんか新聞に毎日何十ページもあっても一つも書いてない、不満や悪行や悪口や犯罪、そんなんばっかりしょっちゅう出てきますけど、こういう素晴らしい賛美が実はその背後にあると。これが作られた時にはですね、やっぱり戦争もあり、飢饉もあり、さまざまな病気があり、捨てられたり、差別もある。だけど不思議なことに賛美はずっとあると、だから今日のような汚れた世界にあっても、私たちは神様の御手を触れていただくことによってですね、こういうふうなところへと導いていっていただけると思うんですね。僕もちょうど秋の我もこうとかですね、このエゾリンドの綺麗なとかが置いてありますけど、まあ、こういうのも確かに昔はこれも山野で、このエゾリンドの我もこの頃は園芸したりしてますが、だいたい北海道のこういうこのあれですよね、こちらの方大体は透かし百合、百合は鹿の子百合を元にして大体これ交配して作ったというタイプですね。本当にこういうの独特の巣がそれぞれ全く違うですよね。この我もこうなんかでも野生の我もこう本当に少なくなったですけども、そういう独特のスタイル形も全くそれぞれ違う、それぞれの形で賛美をしているということをまあ思わされますね。はい、それではまあちょっとそこまでで失礼します。ちょっと黙祷をします。